市長と語ろう。今日のお客様は島田イースタンスポーツ少年団監督の増田昭三さんです。増田さんは昭和59年にイースタンのコーチに就任、平成3年からは監督としてチームを指導され、県大会優勝、全国大会出場など数々の成績を残していらっしゃいます。今年の2月には長年にわたるスポーツ少年団の発展と団体の指導、育成への貢献が認められ、島田市では3人目となる日本スポーツ少年団顕彰を受賞されました。そこで今回は市長と子どもたちを育むスポーツの力というテーマで語り合っていただきます。
増田さん、こんにちは。
こんにちは。
この度は日本スポーツ少年団顕彰受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
この日本スポーツ少年団顕彰って、はい、そもそもどういうものなんですか？
詳しくは私聞いていなかったんですが、去年の11月に県の方からお知らせがございまして、2月の18日に西ヶ谷陸上競技場で表彰がありますから、ただ私ただ漠然とそれを読んで、またスポーツ少年団の表彰状1枚いただけるかなというような、そんな思いでいたんですが、父兄の皆さんがインターネットで調べていただいたら、監督、市とか県とかじゃなくて国からの表彰だよと、それも日本体育協会のスポーツ少年団顕彰といって、全国で153名、静岡県ではたったの5名で、全国の47都道府県で、いただかない県もたくさんありますよ。そのぐらい価値のある顕彰ですから、それはどういうことですかって言ったら、長年の多分、監督、もう30年以上経ったんだから、長年の功績ということでいただけるんじゃないかな、そのように伺ったものですが、それは大変だ。それじゃあ早速、出席の返事を出して、陸上競技場行かなくちゃ。そういう、いきさつがあったわけです。
そうですね。はい、本当に長い間、少年野球のですね、監督指導ということで携わってこられたわけですけど、はいはい、これまでの活動を振り返ってみていかがですか？
まず第一に、健康な体でお母さんが産んでくれたということで、ピンチは2回ほどありました。10年ほど前に帯状疱疹と、から喉のポリープで声が出なくなった。その2回があったんですが、帯状疱疹の時は薬を塗りながら、さらしを巻いて杖をついて、大会に、出ましたし、またポリープの時はカレンダーの裏の白い部分を使いながらマジックで文字を書きながら大会に臨んだっていう、それ以外はほとんどピンチであるし、ピンチはございませんでしたし、また店をお任せて、私行っちゃうんですがね、うちのお母さんが留守の間しっかり店を守ってくれたということもあったし、また歴代の会長さんをはじめ父兄の皆さんが本当に非常に協力的に、私を支援してくれたもんですからね、長く続けられたんじゃないかなというような気がします。本当にありがたいことでございます。
は
い、
そうですね。はい、私もいくらか増田さんの奥様の活動も見させていただいてるんですけど、増田さんのこの日本スポーツ少年団顕彰の半分は奥様のものですね。
そうですね。本当にありがたいですよ。はい、
本当に奥様に支えられてこそ、増田さんの活動があるのかなというふうに私いつも拝見させていただいています。さてですね、この、長い期間、そうですね、30年以上ですよね、子どもたちの指導に携わってきて、その30年の間、子どもたちはどんなふうに変わってきていますか？
そうですね、前監督の、田中さんが平成2年の夏、今でいう大井川地区の大会、ライオンズ杯に、1回戦で負けて、あとは増田君頼むよということで、平成2年の夏に、3年からは監督ですが、その時コーチのまま監督業を引き受けたんですがね、当時は子どもさんが11名か12名、それも本当に試合着の着ない1年生2年生の子どもたちが含まれていたもんですからね、まず最初に子どもさんをどうやって集めるか、団員を増やすかということで始まって、 それから徐々に人が集まってきたところで、まあ、当時はまあ40歳になったばっかのものですからね、体力的にもまた自分のやってきた野球というものをようやく発揮できるというようなことで、めちゃくちゃ練習しましたし、今までの経験を生かしながら、その、なんていうかな、まあ、独裁的って言ったらおかしいけど、まあ、ほとんど有無を言わさず、自分なりに俺についてこいというような感じで子供さんを指導したわけです。
はい、
親御さんもほとんど私と口を聞くこともできないし、また近寄りがたい存在だと、まあ、後からになって、その当時のお母さんたちは今言ってるんですがね、まあ、そのぐらい、まあ、ちょっとずつ猛進で、めちゃくちゃ、突っ走ってきたのが、約10年間ぐらいですかね。はい。
いや、その10年間ね、はい、頑張ってこられた、そして今親になった、そのイースタンの卒業生たちがですね、はい、我が子もイースタンに入れたいって思うわけですから、
はいはい、
やっぱり監督の影響ってとても大きかったと思いますし、またイースタンの子供たちを見てますと大変に礼儀正しいです。
はい、
そして親御さんも育てている、
はい。
まさに親育ても一緒にやっていただいているのかなという、
そうですね、はい、
そういう気が私はしてるんですね。
はいはい、
まさに昔は地域が育てていた子供たちや、はい、親の力というものをですね、今スポーツ少年団のような活動がその代わりになっているのかなということをいつも感じています。
はい、
で、増田さんから見てですね、今の子どもたちに向けて必要だと思われること、うん、あるいは今の大人たちが子どもたちのためにやってあげられることってどんなことがあると思いますか？
そうですね、まあ、ちょっと以前自分のチームからでもこう学校へ行かなかった子どもそういった子供も、2、3人おりました。当時私も学校へ行って一緒に給食を食べたり、また家まで子供さんを連れに行ったとか、そういう経験も、ありました。それは全ての子供に対して、同じ練習法が果たして良かったのかなとか、あるいは本当に俺についてこいというような練習法が良かったかなというのに少し疑問を持ったもんですからね、少しその方向転換というのはその10年、まあ、平成10年以降ですね、もう10年経ってそれ以降にあったんですがね、当時の子供さんはそれこそある程度野球が好きで、親子ともともその野球をやってきたとか、そういう子供さんですぐイースタンに入ってもキャッチボールもできるし、ある程度のその野球経験を積んだ子供も多かったわけです。
はい、
ですが今の子供さんはほとんど外で遊ぶこともないし、また親子の触れ合いもないし、初めてイースタンに来てキャッチボールやるとか、あるいはバット振るとか、そういう子供さんもあるわけですね。そこでどうしたらいいかなということをものすごく考えるわけです。ですから下級生には下級生のコーチもいるし、私は、まあ、上級生になった時大会に向けてのその基礎練習、そういったものをやるわけですね。ですから4年生、5年生、6年生になると、そういった親子で会う機会があるものですからね、私の人なりも随分分かってきてくれるものですからね、親御さんの指導も、あるいは子供の指導も、遠慮なく私も指導できるわけです。今はもう、ほとんどお父さん、お母さんとも、親しく話をしたり、子供の状態、特に火曜日、木曜日、金曜日と、我が家で、ティーバッティングといってバットを打ったりするもんですからね、うちのお母さんがその子の体調なんかももう一目で分かるような状態なもんですからね、
はい、
ちょっと今日は咳に出るねとか、うん、今日はちょっと顔がむくんでるね、熱あるじゃないのとかって、うん、そういうケアもうちのお母さんがしてくれるもんですからね、なんていうかな、子供の状態をすごく見ているし、またそれをお母さんに話をすると、子供は練習をやりたい、試合出たいもんですからね、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫じゃないよ、お母さんに行くと今日は少し熱があったとか、今日は朝飯がうまく食べられなかったとか、そういうこともやっぱり親とのコミュニケーションも取れるもんですからね、やはり他のチームと違ってうちに来てその3日間を過ごすと、もちろん放課後ですがね、そういったことも親子のコミュニケーションが取れるもんですからね、非常に会話が増えて、私と親、私と子供、そういったものがものすごく近づくわけですね。ただ土曜日日曜日にグラウンドで出てきて練習やって、はい、さよならじゃないもんですからね、その子の状態を見ると、あるいはこの子は少し 上級生をやるには無理かなというような、そういったことも体調的にも分かるし、技術的にも分かる、きめ細かな指導ができるわけですね。
はい、そうですね、はい。まあ、今のお話聞きますと、週5日はお子さんたちに会っているってことですよね。
そうですね。
そこまでやるっていうのは、本当に親御さんにとってもですね、送り迎えから、はいはい、朝ごはんのおにぎりから、はい、もう本当に大変だと思うんですね。はい、ただ私、イースさんの活動を見させていただいて、はい、一度卒団式というところを拝見したことがあるんですが、はい、親御さんが泣いてらっしゃった。本当にいい時間をここで過ごせたことを幸せに思うというようなご挨拶をされておられました。はいはい、その様子を見てですね、私は子供を支えるスポ少に入るっていうことは親の負担も確かに大きいかもしれないけれど、はい、その間子供と本当に密着して一つの夢を見て一つのことを語って、うん、そういう夢を追いかける時間を過ごせるってことは、親子のその絆という意味で、生涯にわたる絆をそこで育んでいるんではないかなって、そんなことも思ったんですよね。
そうですね。もちろん、まあ、卒業生、コーチ者含めて200名の、ね、よういますが、その中で、例えば、大学野球を終わった、社会人になった子供と、話を聞くと、やはり、小学校の時の、イースさんの練習があったから、生活があったから、今こうして、やれてるんですよとか、そういったのを、まあ、4月8日には、皆さんがお祝いの席を設けてくれるんですがね、そのお祝いの、出席できない人たちが、もう本当に毎日のように我が家を訪ねてきてくれるんですが、やはりみんな、皆さんがお話しするのは、その少年野球の時の、その、話で、今こうやって、社会人になっても少年野球の遺産の生活があったから親子ともども楽しめたから感激は忘れない、その糧が今の社会人の生活に役立ってるよとかそういう話を本当に皆さんから聞くもんですからね、私長くやっててもそういった子供の声を聞く親の声を聞くというのはとても嬉しいし、やっててよかったなというような感じで今この10日間ばかり本当に気持ちよく過ごしています、
はいはい、私は今増田さんとお話をしながらね、はい、本当に情熱があるなと思います。そしてまたね、野球にかける人生、はい、そしてまた自分のなりわいとしてある職業人としての人生、はい、人生を倍生きてらっしゃるなって思いました。ある意味監督も幸せですね。
そうですね、本当に幸せだと思いますよ、
はい、
こうしてね、もちろん毎年毎年、子供さんは卒業していきますがね、親御さんもまあ変わるわけですが、やっぱり元気で、やらせてもらってると。そういったまず一つうちのチームの特徴として、事務局の河合さん、コーチの伊藤さん、佐野さん、そして新たに入った森重さんが亡くなったもんですからね、まあ、坂井さん、あるいは大重子の太田君と、そういった5名のコーチの皆さんが、長いこと私と一緒に二人三脚でやってきたもんですからね、本当に私を理解してくれてるし、私の家庭も理解してくれてるし、仕事も理解してくれるし、すべて私の立場を理解してくれるもんですからね、ものすごく協力で助かってる。それも一貫性があるからいい子供が育つんじゃないかなと。2年3年で、父兄が監督をやって変わると、もちろんそれは悪いことではございませんが、やはり一つの目的に向かって一貫性を持ってその指導をするというのは子どもの教育にとって僕は非常に大切じゃないかなと思います。はい、はい、
まあ、増田監督に出会えた子どもたちや親御さんたちも幸せ、
はいはい、
そしてまた子どもたちに出会えた増田監督も本当に幸せな人生だというふうに思います。
そ
うですね、はい、本日はいろいろとお話を聞かせていただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日は染谷市長と島田イースタンスポーツ少年団監督の増田昌三さんで、子どもたちを育むスポーツの力をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。